大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週は藤沢市出身という絵本作家、増田文子さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、昨日1日目はですね、絵本作家になったきっかけとか、絵を描くことがもう小さい頃から好きだったんだよというですね、エピソードを交えて教えていただきました。制作してきた絵本、どういったものがあるのか教えていただけますか。
はい、おじいさんの小鳥っていうのが一作目 で、その次に猫おばさん忍者というのを出版しております。はい、その2冊です。
私も読ませていただいて、大切なことってこういうこととか、絵本の素晴らしさをこの増田さんの作品でなんか思い起こせたような、そういった感じになりましたし、皆さんにもぜひね、読んでいただきたい、知っていただきたい絵本だなと思いました。出版されている猫おばさん忍者、これも本当に素敵な作品になりましたけれども、改めてこの絵本、どういった絵本なのか教えていただけますか。
はい、猫のおばさんという主人公が仮装大会に出るっていうことで、そこで忍者の服装をしようというところが始まるんですけど、仮装大会に出ようと思うところまでに勘違いと思い込みでいろんなトレーニングをしたりしていくところで、全くそのおばさんが気がつかないところで思わぬ結果がちょっと出るんですけれども、それには最後まで猫おばさんもあと同じ村人たちも気がついていないっていう、すごい人じゃないんで、普通の人なんですよね、主人公は。何も考えていないと言いますか、なんだけども、で見ているとちょっと、そういうところがなんか共感してもらえたらいいなっていう、本当にどこにでもいるようなキャラクターなので、そういうところでちょっと肩の力を抜いたりとか、子どもさんだったら、今の子どもさんって私が子どもの頃とはちょっと違うなって思うんですね。なんかちょっと大変そうに見える時もあるので、しょうがないなこの猫おばさんはと思ったりとか、そんな風に読んでもらえたらいいなと思います。
タイトルをこう見て1ページ開きました、物語が始まりましたのところで、実は私も思ってた展開とちょっと違うって思いながらこう物語を追っていって、ああ最後こんな感じなんだって、ちょっとこうほっこりするような、ちょっとクスッとするような、本当楽しいストーリーになっておりますのでね、お子さんもとても読みやすい内容になってますし、ね、大人になった私もちょっと楽しめる、絵本になってますので、ぜひね、皆さん猫おばさん忍者手に取っていただいてね、読んでいただきたいなと思います。さあ、そして増田さんと藤沢のつながり、どういったものがあるのかも教えていただけますか。
はい、藤沢は本当に生まれてからそのままずっと育ってますし、本当大好きなんですね。気持ちよく暮らしてますっていう。でも他のところに例えば行きたいなと思ったこともそんなにないですし、その3年間だけ世田谷の方にいて、そこはとても良かったですけど、でもやっぱりなんかこっちの空気っていうか、その海が近いからなのかよくわからないですけど、なんとなく温暖な気候とか、そういうところ本当大好きです。
他に特に別に行きたいって思ったことがないって言葉が、やっぱり何気なく増田さんから今出たのかなと思ったんですけど、それがもう本当にこう素直な感想というかね、やっぱりそういったところが藤沢の一つのね、また魅力なのかなと思います。ね、昔からその絵を描くことが好き、実はね、ちょっと本も作ってたようなんですなんてね、昨日もお話ししていただいたんですが、増田さんご自身の趣味とか特技ってありますか。
趣味は本当にたくさんあるんですね。もともと一番最初に始めたのは絵を習い始めたんです。人物画の教室に行き始めた。それは本当にもともと好きだったので、なんとなくちょっともう一回やってみたいなと思ったのがきっかけだったんですね。それが30年ぐらい前で、同じ先生に今は生物画に変わったんですけど、ついてまして、あとは茶道お茶を習ってまして、きっかけは私があまり何もいろんな常識知らなかったので、母親が心配して何も知らないでも済まされない年齢になってるっていうふうに言われまして、それをちょっと焦ったのと、あと仕事をしている時にお辞儀の仕方が分からなかったんですね。で周りを見ても何が正しいのかもよく分からないし、でまた素晴らしすぎるお辞儀を見るとどういうふうにしたらいいのかまたわからないっていう、そういうなんか疑問があったんです。それで、お茶を習ったらそういうのがちょっとわかるのかなと思いまして、そんなきっかけで習い始めて、 まあ、いろいろとお茶の方の楽しみがありますので、それも今でも30年弱ぐらいですか続けてます。あとなんか友達に勧められた社交ダンスも習ってるんですね。かれこれ20年近くなるんですけど、社交ダンスは本当に私の一番もともとはできないタイプのものなんです。そういう人前でなんかするってことにちょっと苦手ですし、運動も全くできない。なんで本当によく続けてるなって我ながら思うんですけど、でもなんかやっぱり音楽に乗ってちょっと動いてみるっていうのが楽しいっていうのはありますね。あとは展示を習ったりとか、まあ、これはまあ本当家でちょっと書いてそれを送ってみてもらっているだけなんですけど、あとは放送大学の授業もちょっと取ってまして、これはアドビっていうソフトの学割が欲しかったっていうのはきっかけなんですけど、やってみると結構本当にいろんな教科があって、一つ一つちょっとずつ勉強するのも今になってみると結構楽しいってことに気がつきまして、それとまだその絵本教室も通っていますけれども、あとは絵本の読み聞かせのボランティアに入ったんです。最近結構絵本作家さんって私が思ったよりとっても活動的で、読み聞かせにあちこち行ったりとか、読み聞かせが多いんですよね。やっぱ自分の作品も読んで皆さんに聞いていただくとか、そういう時にちゃんとみんなの前で読む機会がどうやら多いってことに気がつきまして、そのことを全然とてもできると思えなかったんですね。絵本教室でも読み方が下手だっていうのにもうものすごく言われて、もう授業中に途中でも止められちゃうぐらいに、誰に聞いてもどうしようっていうと他の人に読んでもらったらって言われちゃうぐらいに下手だったので、ちゃんとちょっと教えていただくそういう機会があった方がいいのかもしれないと思って、それで今ポシェットっていう全業市民センターのボランティアなんですけれども、そこに入りまして勉強中です。
すごいですね。
忙しいです、
ね、忙しいですね本当に。いや、こんなになんかいろんな趣味があって、また特技も生かしながら、またさらにそれをこう学ぶために、お教室に行ったりとか、そのなんかパワーがすごいなって思いました。なので読み聞かせもね、されているということで、また絵本作家さんがね、こう紹介してくださる読み聞かせって、またね気持ちがきっとね、違うんじゃないかなと思って、ちょっと私も松田さんが読む読み聞かせ、今度聞かせていただきたいなと思います。楽しみにちょっと、ね、出かけたいなと思います。さあ、そんな、ね、いろんな、ね、活動されていらっしゃるってご紹介していただいたんですけれども、増田さんから見たこの藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのか教えてください。
はい、藤沢はやっぱり気候が一番温暖っていうのが本当にすごく寒くもなくって、でそれでものすごく暑いっていう、なんか東京から帰ってくるとちょっとヒヤッとするんですよね、夏なんかに。それで冬はやっぱり東京から帰ってくるとなんとなくちょっと暖かいって感じがしますし、空気が本当にいいと思いますね。なんかやっぱりなんとなくいいっていうのが大きいですね。距離感なんかも東京に出るんでもすごく遠くもなく、もうちょっと程よく離れているという、なんか住むには本当にとってもいいところだと思います。でそれと私の好きなところって言いますと、全業の市民センターの近く の、 あの全業公園っていうところが少し高台にあって、ちょっと細長い公園なんですね。でそこのところから古沢本町の家並みとかが見通せるところがありまして、ちょっとした遊具なんかもあるから、そこで子どもさんが遊んでいることもありますし、そういう子どもさんちょっと様子見たりとかしながらその風景を見たり、あと割と全業いろんなちっちゃな公園があるんですけど、そこにも割と木が、大きな木とか苔むした感じの木ですとか地盤がある木があるので、そういう木を眺めてでスケッチしたりとか、それで前におじいさんと小鳥っていう本も書いたんですが、木とかいっぱい出てくるんですが、それもそこの全業の木がモデルになってそういうインスピレーションも与えてくれるようなところですね。
素敵なお話も聞かせていただきましたし、全業出身からしてみたら、 私そうなんですけど、ちょっと嬉しいお話が出てきました。やっぱり自分が知っている、ね、自分がこう住んでいるところが、実はそこがちょっとね作品のところに入ってるんだよなんて言われると、ますますちょっとですね絵本に対して、そしてその増田さんに対して近く感じることができますしね、ちょっと嬉しいなと思いました。他には好きなお店とかはございますか？
私の好きなところはクローバークローバーっていうケーキ屋さんがとっても美味しいんですね。私はショートケーキが一番好きなんですけど、焼き菓子も美味しいですし、まあ、結構お土産とかに持っていくととっても喜ばれます。あとはその近くに三好寿司さんってお寿司屋さんもネタっていうんですか、もうとっても新鮮だと思ってだいたい出前でお願いしてるんですけど、本当にいつも美味しくいただいてます。あと近くにラーメン屋さんのベアも美味しいです、はい、
もう全業のいいところ、そしてね美味しいところを挙げていただいて、分かる方にはもうちょっと、あ、分かるよって声が聞こえてきそうな、ね、そういったピックアップしていただきました。とてもコアな藤沢市と、そして全業の、ね、素敵なところを挙げていただきました。さあ、普段からちょっとねお忙しそうな、ね、増田さんなんですけれども、日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
はい、まあ、そんなに大したことを思ってるわけじゃないんですけど、いろいろ誰かから勧められたりとか、そのチャンスかなと思うときにはなるべく乗るようにっていうのを思ってます。
それって今までのなんかこう絵本ができたきっかけだったり、ちょっとこれ勉強してみようかなと思ったり、確かに素直にいろんな方たちのお話聞いてらっしゃる感じですもんね。
そうですね、仕事なんかも例えば、まあ絵本でも編集の方から思いがけないような提案があったりするんですよね。私が考えているストーリーと全然違うことを提案されたりとかして、それでと思うこともあるんですけど、それはまあグラフィックの仕事をしている時も本当にしょっちゅうそういうことばっかりっていう感じでしたけど、でも結構そういうのを一応試しにやってみるっていうのは、例えば絵でもお茶でもお稽古事でも何でもそうなんですけど、大体私がその知ってることとかできることっていうのは本当些細なっていうか、本当小さなことしかできないので、やっぱりその先生なりいろんな方からこうしてみたらって言われたら、まあ、最初よく分かんなくっても一応試してみるっていう、試してみて、まあ、ダメな時はダメかもしれないですけど、でも案外それからこうちょっと世界が開けることが多いので、なるべく決めつけないようにっていうかしようと思ってます。
そうですよね、いろんな世界をやっぱね、広げていくには自分で決めつけないっていうところもね、一つのポイントなのかなと思いました、さあ、今後の目標とかビジョン、また夢なども聞かせていただけますか？
はい、前に柳瀬隆さんも亡くなっていますけれども、その柳瀬隆さんがなんかテレビでその92歳だかそのぐらいの時に、僕は夜中12時ぐらいにその絵本の仕事毎日書いてらっしゃるっていう話をしていて、その夜中12時ぐらいに書いてると眠たくって椅子から落ちちゃうんだよねって言って笑ったんですね。でそれ聞いてとってもいいなと思ったんですねなんか私も本当できたら、もうこれからねどういうことがあるか分かんないですけど、そういうの続けて、それで本当に夜中やって、もう昨日椅子から落ちたとか言ってみたいと思ってます
ちょっと近々新しい作品がもしかしたら読めんじゃないかなと、今の言葉で期待もちょっとしつつお話聞いておりました。さあ、2日間にわたって本当にいろんなねお話をしていただきましたけれども、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますか？
はい、今この猫馬さん忍者という本の発売中でして、機会がありましたら本屋さんでもあるところありますし、あと図書館でも入っているところもありますので、手に取って読んでいただけたら嬉しいです。それとあと読み聞かせの方にも、読んでいるとすごく子どもさんとっても楽しそうなので、まあ、ちょっと時間を見つけて、大人の方でも本当にどんな年齢の方でも楽しいと思いますし、私たちはとっても来てくださったら嬉しいので、いろんな方に図書館でもやってますし、市民センターでもやってますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、2日間にわたってですね、本についてその魅力、そして藤沢の魅力についてたくさんご紹介していただきました。ぜひね、今 メッセージにもありましたように増田さんの本ぜひ手に取っていただいてね、いろんなこう思いを感じていただいて、で皆さんもいろんな思いをこう発信していっていただきたいなと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには藤沢市出身の絵本作家でいらっしゃいます増田文子さんに登場していただきました。今週はたくさんいろんなお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。